聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編145編1節から9節までを朗読いたします。私の王神よ、あなたをあがめ、いよいよ限りなく皆をたたえます。絶えることなくあなたをたたえ、いよいよ限りなく皆を賛美します。大いなる主、限りなく賛美される主、大きな御業は極めることもできません。人々が世に御業を褒めたたえ、力強い御業を告げ知らせますように。あなたの輝き、栄光と意向、驚くべき御業の数々を私は歌います。人々が恐るべき御力について語りますように。大きな御業を私は数え上げます。人々が深い御恵みを語り継いで記念とし、救いの御業を喜び歌いますように。主は恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。次に、新約聖書エフェソの信徒への手紙第3章の7節から9節までを朗読いたします。神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせており、すべてのものをお作りになった神のうちに世の初めから隠されていた秘められた計画がどのように実現されるのかをすべての人々に解き明かしています。以上であります。
エフェソの信徒への手紙の3章の初め1節に、一度戻っていただきたいと思いますが、その3章の1節において使徒パウロは自分のことを、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロと呼んでいました。キリストイエスの囚人となっている私パウロ、これは一つにはパウロが実際に福音を述べ伝える働きの中で迫害を受けて逮捕され、獄に入れられたこと、つまり文字通りの囚人であったことを表しております。しかし以前にも申したことがありますけれども、この言葉はただそういう自分の置かれた困難な状況、自分の境遇を語るだけのものではありませんでした。つまりただ成り行き上、今自分は囚われの身になっている、そのことを言っているだけではない。むしろ今自分はこの境遇にありながらもキリストによって捕らえられたものであるということ、つまり運命においても働きにおいてもこのキリストと一つにされているがゆえに、そのキリストの囚人となっている、そう語っているんですね。 自分はキリストの囚人としてキリストの働きに預かっており、キリストの働きに預かっているがゆえに囚人となっている。ですからそれは確かにパウロ自身にとっては苦しみでありますが、ただ困った、そういうことではない。むしろ十字架の死が、イエス・キリストの十字架の死が復活の命に至る道となったように、このキリストの苦しみに預かりながら、その苦しみを超えて働くキリストの御業に今自分は仕えるものであるということ、それに預かるものであること、あるということを確信した言葉ということになります。そのように自分のことをキリストの囚人と語るパウロですが、今日の箇所、3章の7節におきましては、今度は自分をこのように呼んでいます。この福音に、神はその力を、7節ですね、神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。福音に仕えるもの、そういう呼び方です。で、ちなみに、この、福音に仕えるものという言葉ですが、もちろんその通りなんですけれども、以前の口語訳の聖書では、福音のしもべと訳されておりました。で、その方が、インパクトが強いかと思います。囚人といい、しもべというんですね。で、言葉として聞いた限りでは、決して好ましい言葉ではありません。で、私たちは、パウロの偉大さというものを知っておりますから、また、キリスト教の歴史の中でパウロがどれほど大きな役割を果たしたかということを知っておりますから、そのパウロが自分のことを福音に仕えるしもべと呼ぶのは、かえってその偉大さの表れのように感じるところがあると思います。しかし本来ここで使われているこの使えるもの、しもべという言葉は本来は、例えば食事をするその食卓で言えば、給仕をする給仕役の人を表しております。で、もちろん、一つの仕事として、給仕役という仕事は尊い立派なものでありますが、それでも一般的に考えれば、それは、いわゆる食卓における主役ではないです。地味で目立たない形で、そこで食事をする人に仕える役割。しかも、いろいろ忙しい中で、細々とした面倒なことを要求されても、一つ一つそれに応じなければならない。そして、多くの場合、応じたからといって、特に褒めてもらえるわけでもない。そういう、役柄と言いましょうか。ある意味では、面倒な仕事、大変な仕事です。で、しかもこの時、パウロは、福音を異邦人に伝えることを自分の使命としておりました。で、これもまた、私たちが、後から振り返って、パウロの働きによって、福音が異邦人に、世界に広がったということを知っておりますから、英雄的な働きのように思うところがあります。でもこの当時、ユダヤ人から見るならば、異邦人というのは本来接してはならない、接触してはならない、汚れた人たちです。そう思われておりました。そういう汚らわしい人々に近づく、そして神の言葉を述べ伝えるということ。それが大きなつまずきを与えるものであったということ、騒動のもとになることであったということは、残念ながら確かなのです。で、その意味で、しもべというのは、言葉としては、囚人という言葉と同じように、決していい意味ではない。そういう響きを人にもたらすものではない。むしろ、人は避けて通りたがる。自分はそんなものにはなりたくない。そう思うものなの。そして実際、そこで追わされていく、労苦や 苦難というものも並大抵の、普通に考えれば並大抵のものではなかった。しかしパウロは、いや自分はそのしもべである、しかも福音のために使えるように召されたしもべである、そのようにしてキリストご自身のにとらわれ、キリストご自身の働きに預かるものである、そのことを思い、そのことを語り、喜びと光栄に満ちたものとしてそのことを私たちに伝えているのです。そして私たちもまたこの福音に仕えるしもべとしての務めを与えられた。まあもちろんそれはいろんな意味を含みますけれども、決してそれは華々しいものではない、いかにも素晴らしいことをしていると褒めてもらえるようなものとも限らない、誰の目にも止まらない、褒めてももらえない、いや場合によっては苦難を引き寄せてしまう、そういうこともあり得る。いやしかしそこでこそ私たちはキリストのしもべとされている、キリストと一つにされている、その喜びに預かるものとされている、そのことが私たちにとっての福音なんですね。私たちはそのことを今日の御言葉を通して心に刻んでおきたいのです。まあ、ですから、このことに関して8節の後半を見ますと、パウロはまたこのような言い方をしております。まあ、8節の後半ですね。私はというところからですが、私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせている、まあ、これもまた福音に関する、福音を異邦人に伝えることに関する事柄です。その福音に関してそれこそキリストの計り知れない富であるとパウロは語っています。異邦人に福音を告げ知らせる、そこの根源に計り知れないキリストの富があるのだ、豊かさがあるのだ、そういうことですね。で、まあこの計り知れない富と訳されている言葉も、口語訳の聖書では無尽蔵の富と訳されておりました。まあどちらがいいかではありませんけれども、どんなに汲んでも決して汲み尽くすことができない、新たになお次々と湧き上がってくる、そういう豊かさ、その日ごとに、その時ごとに私たちに示されていく、与えられていく、湧き上がってくる豊かさを表す言葉です。まあ繰り返しになりますが、ユダヤ人からすれば異邦人というのは神の恵みから除外された呪われた人々でさえありました。で、キリストの福音がその異邦人にまで伝えられるということはどういうことなのか。ちょっと考えてみたいと思うんですね。今の時代の私たちは、いやもうそれは人間は皆平等なのだ、ユダヤ人も異邦人もないのだ、そんなことは当たり前だ、そのようにむしろ頭の中でこう考えるところが あるのではないかと思います。まあ、それは確かにその通りかもしれませんけれども、ただ現代であっても私たち自身の間であっても具体的にさまざまな差別意識のようなものがあります。男女の間であったり、お互いの社会的な立場などであったり、特に最近はまたそういうことが大きく取り上げられるようになりました。多くの人がそのことに目覚めてきた、そう言ってもいいかもしれない。でもそういう中で逆に私たちは自分の中にどれほど大きな差別意識があるものか、そういうことに気づかされております。いや人間みんな平等です。 いや、頭の中で抽象的にそう考えるのは簡単ですけれども、本当にそれを乗り越えていく。それは決して容易なものではない。私たち自身がやはりそういうことを経験しています。そして、そういうところに現れたものであるからこそ、パウロはキリストの富、キリストの恵みが本当に無尽蔵のもの、計り知れない偉大な、絶大な力を持ったもの、そういう恵みであることを語るんですね。しかもそれはたまたまそうだというのではないんです。まあ、9節に示されておりますが、それはもう世の初めからすべてのものを作られた神が永遠の初めからご自身のうちに秘められた計画として、秘めておられた計画として定めておられたもの。その神の永遠の計画が今、こうやって一つ一つ実現しているもの、そのように語っているのです。こうした私たちの中にある罪というものは大きいものです。じゃあキリストの無尽蔵の富が現れたら、すべてのものが一度に何の苦労もなく解決するのか、うまくいくのか、そういえばそういうものではない。パウロの場合だって、行く先々で大きな騒動が起こり、それに巻き込まれ、何度も投獄されることになる。そういう苦難を背負っていく。神の恵みが現れるところ。もちろんそこには、最終的に神の平安と喜びが溢れるんですけれども、でもその過程においては、世の罪や汚れが、人間の醜い心の闇が、むしろそこに吹き出してくる、そういう面があります。立ちどころに消え去ってしまうどころか、穏やかになるどころか、多くの闇に覆われていくような面があります。しかしそういう中を一つ一つ通過していく中で、神の絶大な無尽蔵の恵みが私たちに示されていく。罪にとらわれている。混乱している私たちもまた、そこで、そういう苦難を通して一つ一つ目が開かれ、神の恵みを見出し、神の恵みに自分を委ねていく、従っていくことを学んでいくのです。キリストの無尽蔵の富というのは、そういうところに現れるものです。人間本来の深い罪と混乱のただ中で、しかし挫折することなく、忍耐深く現れていくもの、示されていくもの、そこに神の恵みの大きさがある。で、そのように考えていくときに、まあ、ある意味で、パウロの言葉としては、有名な言葉とも言えるんですが、八節の初めにある言葉の意味も、より豊かな意味合いを持って、現れてくると思うんですね。八節ですが、まあ、この恵みは、聖なる者たちすべての中で、最もつまらないものである私に、与えられました。聖なる者たち全ての中で最もつまらないもの、最も小さいもの、最もそれにふさわしくない、価値のないもの、そのようにパウロは言っています。ただ、私たち知っておりますように、この時代、パウロほど優れた人はいませんでしたし、パウロほど神の律法を厳格にきちんと守っていた人はおりませんでした。ですから、なんでパウロは自分のことをそんな最も小さいものというのか、自分を謙遜しているのか、その程度のことしか私たちは思わないと思うんですね。威張っちゃいけない。謙遜に、パウロはそれを実践しているんだ。 まあ、それもそうかもしれない。また、ある人はこのように言います。これもご存知かと思いますが、パウロは過去にキリスト教会を迫害しておりました。ある意味ではそういう大きな過ちを犯した、大きな罪を犯していた。キリスト教に対して大きな罪を犯していた。そのことをパウロは言っている。キリスト教会を迫害したような、そんなものに神は福音の務めを、しもべとしての務めを託してくださった。もちろんそれもそうでしょう。パウロにはそういう思いもあったでしょう。でもある人、ある説教者は言うんですね。でも、それだけじゃない。それは分かりやすいかもしれないけれども、それだけじゃない。もっと広く、もっと深く、そんなパウロは自分の過去を見て、人と自分を比べてみて、ああ、自分は小さい、自分はダメだと言って、そんなことを言ってるのではない。本当に罪深い人間を新しく作り変えてくださる。しかも多くの試練、多くの闇を通して、一つ一つ私たちを新しく作り変えてくださる神の絶大な恵み、無尽蔵の恵みを前にしたときに、パウロは自分自身の小ささをやはり覚えずに折れなかったと言うんですね。とても自分はそのような神の恵みには値しないものだ。それほど大きな神の恵みを私は与えられたのであるし、それに仕えるように招かれた。そのことをパウロは言うのです。そしてそういう自分を異邦人たちに示すんですね。あなた方も自分をどう思うか、そんなことは関係ない。神の恵みはどんなところにも溢れていく。どんなところにも満ちることができる。あなたが自分をどう思おうが、人があなたをどう思おうが、神の絶大な無尽蔵の恵みの前では何の関わりもない。この神の恵みの中に私たちは生きていくのであり、この神の恵みを受けて働いていくのです。自分に与えられた使命を受け止めて働いていくのです。それが今日、パウロが自分自身を通して私たちに示した福音の大きさ、豊かさです。もちろんそれはパウロ一人の問題ではない。パウロだけの話ではない。私たち今、パウロの言葉を通して、神の御言葉を聞いている私たちにこの恵みが与えられている。そしてこの恵みの使命が与えられている。私たちは、その福音を、神の恵みの福音を改めて受け止めていきたい。そして小さな自分でありますが、その恵みには本当にふさわしくないもの、いや、理解すらできていないものなんですけれども、神が用いてくださるところで、神が使わせてくださるところで、神が生かしてくださるところで、その恵みを生き、明かしし、使えてまいりたいと思います。この新しい週、それぞれの場所で、この恵みを私たち自身が見出し、証ししていくものとして歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、無尽蔵の豊かさを持ったあなたの恵みについて、今日もあなたの御言葉を与えられ感謝をいたします。その恵みを前にするときに私たちは自分自身の小さささ、いやむしろ自分自身の底知れぬ罪の深さを覚えずにおれませんが、しかしまさにイエス・キリストはそこにおいてこそ私たちと共にあって私たちをあなたの恵みのうちに導いてくださいます。計り知れないあなたの恵みの御業と御心を改めて覚え、賛美と感謝を捧げます。 どうぞ私たちがその主の恵みに応え、その主の恵みに仕えるものとなることができるように、この主の歩みをあなたが導いてください。言い尽くせない感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。
アーメン。